そのやっぱり施設に収容してね、うん、ホームレスの人が自立して社会復帰したら苦労なんかしないですよ、苦労いらないですよ。で施設に収容するっていうのがもうそもそもあの人間の自立とかね、社会復帰とかねいうことにとってはそういう手法そのほうがまあ無効になってるということだと思うんですね。だけどもそれしかねその行政にはね手法がない。でまあもう一つ行政の手法である箱物を作るのと給付っていうのがあるんです。お金をあげるっていうのがあるんです。これは生活保護ですね、保護のまあ給付っていうのがあるんですけれどもね。でまあ生活保護の給付はもちろんこうどういうかそれなりに意義があったりはするんだけれどもね、だけどもこうどういうかな、問題は仕事を失ってるわけでしょ。そういう人にお金を提供をするだけじゃなくてね、やっぱり次の仕事にこうどういうかなつけるような、まあ、ある種の職業訓練であったりですね、そういうものセットになればね、そういう給付ってすごく有効なんですよ。その学校行ってる間がね食べられるとかね。だけど日本のあれはねバラバラ、縦割りでバラバラなんです。でセットになってないんですね。でセットに要しないというね、これも行政の限界だと思うんですね。そういうところがあるんですね。ですからもう相変わらずという問題と、それからね評価できるのはね、逆さっき青島さんの話が言った東京都がね2004年のね9月からね地域生活移行事業って、ね、これは何かっていうと、ホームレスの人に期間限定で2年っていう期間限定でその住居を提供する、低家賃で、家賃は何もかって月3000円です、住居を提供、そういう行動というか事業をね東京都がやってたんですね。だからまあこれはまず住居という意味でハウジングファーストというかね、いう考え方だとに結果的につながると思うんですけれども、これはね最終的に正確に何人いったか、やっぱり避けたの単位でねそういうものを用意して、でそれはどういうものかっていうと、東京都でもねやっぱりまだねなんていうかな、共同便所、共同炊事場みたいなねボロのアパートは結構あるんです。もう一般の若い人なんか入りたくないみたいなね形で空いてるところがあるわけです。でそういうところを家主協会なんかと東京都はタイアップして、都がこう借り上げる。でそこにこうどういうかなホームレスの人を入ってもらう。で入った後のあれは NPO と連携しながらねこうどういうかそういう人たち の相談係に NPO になってもらう、そういうのをそうですね2年、3年ぐらいやったんです。もうこうどういうか前年度で打ち切りになりましたけどね。それはねすごくこうどういうかな我々の販売者の人たちもそこにそうですね30人ぐらいお世話になりまして、やっぱりね、3分の2ぐらいの人たちはそこを経由して自立していきましたね。でそういう意味ではまずアパート住居を提供するみたいなことをやった東京都の政策は評価していいと僕は思ってますね。
じゃあまあそれなりに頑張ってる、
そうですね、
できる範囲で頑張ってるってことですね。
できる範囲でそうですね、だから東京都はそれなりに頑張ってると思うんですね。で他のね、まあ、僕は大阪の人間なんですけど、大阪市の行政っていうのはですねなかなかね思い切ったことができなくて、よくあったでしょ、長井公園だとか宇都宮公園で撤去してもうねワイドショーの餌食になっちゃったとかね、ああいうアホなことばっかりやってるのが大阪市なんですけどね。やっぱりさっき言った行政の手法の限界の枠内をねやっぱり一歩も用でないというかな、そういうのがありますね。だからそういう面で東京都の地域生活っていうのはそれ一歩抜いた施策だったように思いますね。
なるほど、分かりました、ありがとうございました。 そうですね。では、時間があれなんです
けども。いえいえ、大丈夫ですよ。どうぞ、聞いてください。
このビッグイシューの、事業を進める上で、もしくは立ち上げてみて、より濃密にホームレスという状態にある人たちと、佐野さんもしくはスタッフの皆さんが触れ合う機会が急激に増えたと思うんですけども、実際に理解してみて触れ合ってみて、分かったこと、もしくは、思ったほどその売上以外のことで人を従業員として使うという意味で、ホームレスの人ってこういうところはこうだったのか、発見みたいなものはありましたか？
それはもういっぱいありますね、でまずさっき言ったように労働の壁、怠惰の壁って言いますでしょ。で我々の販売員になる人たちは、よく働きますね。めちゃくちゃ働きますね。最近はちょっとね、もう若い人がもう増えてきたりしますからね。あれですけど、立ち上げの時なんかはやっぱりだってあれ朝ね、朝8時半からね、夜の6時ぐらいまで立つのはものすごいきつい労働ですよ。だけどやっぱりその時間ちゃんと立つとかね、いうんで、やっぱりこうでかね、こうものすごい働くな、特に中高年50代のこうホームレスの人たちはね、本当に仕事がなかったんだな、働くなっていうのは発見ですね。それから
なんでその辺で理解できないのが、僕、上野や新宿のホームレスさんに、こう散々こう通ってタバコを渡したりして少しずつ心を開いてもらって取材をさせていただいた時に理解した自分なりの結論だったものは、働きたいけど仕事がない人たちはそのちょっと体が具合悪いとか病気を持っているとか、そういうなんかちゃんとコミュニケーションが取れない部分だとか精神的なものだとか、そういったようなことが原因だと思っていたんです。で、ある70歳ぐらいの人はもう50ぐらいので若い人たちは仕事なんだかんだあるからなって、体が丈夫でさえあればホームレスの人でも大丈夫って確信しているような、そういう雰囲気を見たんです、で周りにそういう人たちが仕事をしていたようなことを口ぶりでおっしゃってました。でそれを受けて僕は50歳でましてビッグイシューを売れる足腰のある人は他でも仕事があるだろうと思うんですけど、それは なぜここに来たんでしょう。そしてその人たちはなぜ仕事が取れなかったんでしょう。
なんて言いますか、今ねこう別にねホームレスになる人のその現場の肉体労働だけじゃなくてですね、社会総体としてね仕事がなくなってきていて、人間がまあ体を使って働くという取り合いしてるっていうねところがあるんですね。特にホームレスがやってる現場の労働なんかにね、やっぱ若い人がねものすごい日雇い派遣みたいな感じでね進出してるわけです。でそれはそれでまた問題を作ってて、ワーキングプアの問題もあるし、ネットカフェ難民を作ってるということになっているわけですけれどもね、社会の大きな流れとしてはね、そのホームレスの人たちというのはどこから発生してるのか3つあると言われてるんですね。それは日本、基本的には日本の過去の産業ですよ。過去の産業は土木とか建築とかそういう現場の労働、そこでしかも非常に不安定な日雇いみたいな形で働いていた人たちに仕事がなくなった、大体 7,8 割がそうでしょう、が一つですね。それからね、労働型住宅っていうのがありまして、サービス業でもこれが古いタイプの製造業でもいいんですけど、住み込みで働くという形が結構あったんですね。で住み込みで働いてますとね、仕事を失うことが即住居を失うことになるんですね、そういう形で発生する。それから3番目はまあごく普通のご家庭に住んでたけどリストラで、ね、ホームレスになる。3つあるんですよね、発生源というか発生母体というのがですね。ですからで、特に1番目の仕事なんかはですね、もうどんどんなくなってますよ、社会総体として考えたときにね。でしかも中高年の50代 の, あのおじさん、まあ、50前後でもいいじゃないですか、うん、のおじさんから言えば、若い人が日雇い派遣みたいな感じで入ってきたのね、おじさんなんか仕事回らないんですよね。そういう状況がありますね。で70の人はね、まあ、今から20年前活躍してたわけですよ、ね、20年前っていうと1980年代じゃないですか。まだ仕事があったんですね、そのことはね。
なるほどね。
だからね、どんどんどんどん仕事がない。
なるほど。
で、現場の例えば建築の現場なんかでもね、製造業でのロボット化っていうのはね話題になってますけど、こう建築の現場なんかどんどん機械化が進んでます。まあ、ロボット化が進んでます。
工場が海外にも行っちゃうし、
うん、そうそうそう。だからね、仕事がないっていうのはね、もう明らか
な事実なんです、
ね。事実なんです、それは。
そうでしたか、うんうん、分かりました。上野の恩賜公園に取材に行ったら、手配師が仕事を持ってきたりしますけれども、うん、あれはどうなんでしょう、ホームレスの人たちの本当にためになってるんですか、それとも、気をつけた方がいい相手なんでしょうか。
あのね、だからね、仕事がどんどんなくなってくるでしょ。そうするとね、あのホームレスの仕事がなくなるだけじゃなくてね、手配師の仕事もなくなってくるわけです
なるほど。
そしたらね、1回の仕事でね、ピンハネのピンっていうのは1のことですよ、ね、だから、まあ、1万円の仕事だったらピン1割だったら1000円でしょ、ね、だけどそれで済まないわけですよ。半分取っちゃうとかね、働かしといてね、やらないとかね、っていう感じでですね、すごくこういわゆる手配師の質がね、まためちゃくちゃ落ちてきていると。
なるほど。
いうことがありますね。だからまあ、ためになるのかならないのかということで言えば、仕事がなかったら困りますからね、あのホームレスのおじさんのためではあるんだけれどもね、だけどもその手配の質がね、日に日に悪化し劣化しているということがありますね。それからね、それと同じような問題でね、今いわゆるこう派遣というね、仕事のあれがあるじゃないですか。それで若い人たちがそういう行動というか現場に、ね、派遣するというような若い人の進出があるんですけれども、その時もね、やっぱりね、派遣の人たち、ね、やっぱりね、 3,4 割ピンハネしますね。つまり企業の形になってるところがね。だからね、そういう意味ではね、僕はもうワーキングプアとネットカフェ難民対策はね、はっきりしていてね、日雇い派遣やめる、もう法的に禁止する。まあ、国会でもね、まあ、その議論してて、公明党までが、まあ、禁止する法案を、まあ、準備してるらしいですけどね、一刻も早くそれをやらないと。それやればね、また状況変わると思うんですね。そういう問題がありますね、
はい。最後に前向きな部分で、はい、お話をお伺いしたいんですけれども、ホームレスはホープレス、うん、生きる希望がないことが一番自分たちを不幸にしている、希望を持たせて差し上げることが一番、彼らのためなのではないかっていうのは、うん、すごいなるほどと思ったんですけれども、希望がなくなる理由は分かるんですけれど、では具体的に希望を持つために、まあ、明日明後日ダンスの公演があったりとか、いろんなサークルの援助をされている、素晴らしいと思うんですけれども、じゃあその、我々一般市民がそのホープを、持っていただくような手助けをできるとしたらどんなことでしょう。
そうですね、まあすごくね、一番シンプルなのは、ね、ホームレスのおじさん見たらね、おじさんの顔を見てね、こんにちはってね、声かけて挨拶する。
あ、
もうそれだけで十分だと。
あ、
多分宮川さんはホームレスの接しられたから分かると思うんですけどね、なんか市民は忌避してますよね、なんか汚い臭い怖いっていう、
はい、
怖くなんかないんですよ。で、こう対比したらどっちが怖がってるかって、ホームレスのおじさんが怖がってるわけですよ、何されるか思ってね。で、自分のこといいと思ってないからね、実際は怖がってるわけです。ですからまあよまあ、通勤の途上でも何でもいいんだけど、ね、なんか顔合わせるような人があったら、あ、おはようございますってね、ホームレスのおじさんに声かければね、おじさんドギマギしてね、最初はね、挨拶なんかよう返しませんよ。だけどそれ2回3回やってるとね、 もう会釈ぐらいしますよね。つまり会釈するってことは、ね、社会とのつながりと取り戻してるわけですね、はい、希望かどうか分かんないですよ、はい、うん、まあ、土台
でもそうですね、希望につながりますでしょう、うん、絶対つながりますでしょう、
だから、まあ、そういう意味合いでね、そういう意味合いでこうというかホームレス状態であるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、特にあの50代のおじさんたちはもう俺はもう仕事もできない、収入もなくなってますよ、まあ、俺はもうね、人間としてね、男として能なしや、うん、自己否定してるわけで、はい、一回ね、うん、だけどそうじゃなくて本当はもうすぐ自己肯定に行き、ね、それからやっぱりあの、自分を認めて、それからああ生きてるのはまあまんざらでもねえやとかね、 あるいはあ時には楽しいこともあるとかね、いうふうになればいいんだけど、なかなか その道が、道のりが遠いわけですよね。でそういう道のりのまあ第一歩でね、なんか見ず知らずのね、あのサラリーマンがいつもね朝ね顔見まして、あこんにちはって声かけてくれるし、あ自分もこんにちはってこう、まあ、挨拶をするというね、
なるほど、
ことは入り口以上の意味はね僕はあると思
います。そうですね、うん、それはしたことなかったですね、うん、
あのよくね僕らも聞かれる、ホームレスと付き合うにはどうしたらいいですか、あの物をあげるの失礼ですかとか、
そうなんですよ ね
だけどね、僕物なんかあげなくていいですよって、もうこうね道でやったらね、向こうはどう思う か向こうの顔を見てね、こんにちは言ってね、お元気、まあできればお元気ですかっていうね、あのこうまあまあ声かけたら、まあいろんな風にまあ勘ぐる人もいると思いますからね、あの挨拶するおはようございますって挨拶するのは別にいいとも何もないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、だからまあ、あのそういうふうにされたらいかがですかって、まあ、まあ僕はね、まあ、どう付き合えばいいですかって言われた時にはそう言うんですけれどもね、
う
ん、
そうですね、うん、なるほど、分かりました。あの古事記という言葉がありますけれども、
はいはいはい、
そのかつて癒やしい立場の代表としてそういうのがあって、でそういう単語とこう結びつけて考えてる偏見がやっぱりあるんでしょうね、うん、きっとね、うん、家がないだけの人は別に古事記でもないし、うん、働くのが嫌なわけでもないし、
うん、そうですね、
うん、ありました。
だけどまあ古事記っていうけどもですね、こうというか、物乞いする人ですよね。だけど東南アジア行ったらね、お坊さんは物乞いしてて、
そうですよね、
来てる人で汽車することが喜びなわけですよね。
そうですよ
ね、だからそういうことですからね、
うん、だそれも一概にっていうことですし、
だってキリストだってホームレスだしね、
そうですよね、
ご時期じゃないですか、
そうですよね、うん、そうか、
だからね、やっぱりね、日本の仏教の方よりもやっぱりキリスト教の方の方がやっぱりホームレスの人たちに対するシンパシーは大きいですよね、
うん、今日は本当にたくさんいろんなことを伺いました
。最後の最後に、はい、どうぞ。
すみません、自分が興味を持ってしまったんです。佐野さんがこの仕事を始められてホームレスと向き合うようになって何が一番変わりましたか。
僕自身がですか、
もしくはご家族、
人を騙すのが上手になったとか今冗談です。いやいや、そうですね、何が変わったかな。いや僕はね、この仕事やってよかったなと思う瞬間がね、あったんですね。もう初めてすぐなんですけれどもね、それどういう瞬間かっていうとね、街でその我々の販売者が売ってますよね、
はい、
でそうした時にお客様が当然、まあ、買いに来てくれるじゃないですか、
はい、
でそれはもう、まあ、我々の販売者にとってはねめちゃくちゃ嬉しいんですよね。で嬉しいからね、どうするかっていうと、もうありがとうございますってね言うんです。でね、3K のイメージあるからね、さっきのまあ壁の話で、まあ、いちいちどう乗り越えたかっていう話もそれぞれまたいっぱいあるんですけどね、そのなんて言いますか、産経のイメージあるから、まあ、そういう議論するとね、大体パターンがありましてね、
はい、
もうそれ消すためにね制服着せようかとかね、
あ
マニュアル作ろうかとかね、そういう議論になるんですよね、はい、寄ってもらうためにね、はい、で僕はもう両方とももういらない、うん、アクトナチュラリティーケット行こうというふうにしたんですけれどもね、だってマニュアルを守れるような人はホームレスになりませんよね。ね、
なるほど、うん、
でそんなんね、マニュアル守らせてるうちにいいね、なんか
こう、もう、
もうこんな仕事をしめんどくさいと思うじゃないですか。まあそれと同時に僕らはまあ自立とか社会復帰ってことですから、服装をきれいにするのも、それからなんかお客さんと接待するのもやっぱりこうね、自分で感じて分かってもらわないと身につかないでしょ。そういう意味ではね、もう僕はもう放置っていうかね、絶対ね、もう管理しない、指示しないっていうのをモットーにしてるんです
よ。なるほど。
彼らがその気にならないとね。
なるほど、なるほど。
こんなカミングアウトなんか、その無理やりしてできるわけないでしょ。だから一切管理しない。
つまり社員ではなく外注スタッフみたいなもんなんです
か。外注スタッフというかね、
下請け業者。
違うの、我々の下請け業者じゃないんですよ。我々のね、販売代理店なんですよ。
なるほど。
エージェンシーなんです。エージェンシーなんです、それぞれが。
なるほど、なるほど。
だからね、ある場面では彼の方が強いんですよ。それがビジネスパートナーという意味なんです。書いてある。
なるほど、なるほど、うん、なるほどね。尊重して、突き放しているようで尊重している。でもそれそのものがもう自立した関係をそこでも気づいてるってことですね。
ちょっと、まあ、気づいてるかどうかはまあまあちょっと置いときましてね、まあ、ビジネスパートナーなんですよ。 ですからそういう意味ではね、そういう意味合いではこうどういうかな、彼らがノーって言ったら何もできないわけですよ、我々はね。
その初めてよかったなっていうのは、
いやいやいや、ごめんなさい、脱線ってごめんね。それでね、そんなんでこうで買ってもらったら嬉しいからね、もうマニュアルないからみんなそれぞれ思い思いにありがとうございますって言うんですよね、はい、そしたらね、どういうメールが来るか言ったらね、こんなありがとうはね、久しぶりに聞いたとかね、生まれて初めて聞いたとかいう声が返ってくるんです。これちょっとオーバーちゃうかと、どういう意味やって僕らも議論したんですね。そうするとね、マニュアルじゃないありがとうっていうのはね、いっぱいマニュアルのありがとうはね、世間に溢れてるんですよ。けどマニュアルじゃないありがとうっていうのはあんまりないみたいやってのはよう分かったわけですね。それをまあ我々の販売員がまあね、言っているという、まあ僕らはありがとうコミュニケーションって言ってるんですけどね。
なるほど。
でまあ、そういうふうに感激するとですね、まあ、向こうはギリでもね、おっちゃん頑張ってやって言うじゃないですか。でまた嬉しいわけですよ、我々の販売。だからありがとうございます、最軽ですもんないわけです。たった200円か300円の出しコーターぐらいでね、なんでこんなにね、ね、丁重な挨拶されなあかんねやみたいな、
ね、
みんなショック受けるんですよね。でおっちゃん頑張ってやって、うん、ことなんですけれども ね、 でね、そうこうしているうちに別にマニュアルじゃないのに ね朝ならね、ありがとうございましたって言ってらっしゃいって言える人が出てくる。で、ね、夕方はね、ありがとうございました、お疲れ様でしたって言える人が出てくる。そうするとね、俺ホームレスに励まされてしまった、お疲れ様言って疲れがぶっ飛んだとかね、
あ、
そういうメールが来るんですよ。でつまりね、我々はね、間違って買ってもらう、もうそれだけ十分なんだけれどもね、おっちゃん頑張ってやという、まあ、ありがとうコミュニケーションで励まされる。で、まあ、励ましてほしいという願いも込めて励まされるやろうという、それはもうね、我々は想定したわけですよ。だけど逆にね、我々の販売者がね、こうで買ってくれる人を励ますみたいなことはね、こうそんなん想定してなかった。だけど考えたらね、こうというかな、フラットなコミュニケーションの関係で励ますってことは励まされるってことでしょう。
なるほど。
だから常識じゃないですか。だけどね、いや、その例えば始める前にね、販売者が道行く人を励ますんだったなんてね、そんなことはね、思いもしなかった。思ったらこうね、なんか思い上がってるじゃないですか。
なるほど。
だけどいや、我々の販売者がね、買った人を励ましてるんです。それからこう道行く人もね、もう一回こうたら買わないじゃないですか。それとも、ああまたおじさん立ってる、ああ私も頑張らない、ホームレスのおじさんだって頑張ってるんだから私も頑張らないという形でね、 励ましてるっていうね、なんかそういうのを発見したときにね、あの、まあ、当たり前のことなんですけどね、うん、ああこの仕事やってよかったなっていうふうに思いましたね、うん、
今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたすっごいたくさんいっぱい聞いちゃってすいません。